坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。まあ今年の夏は記録的な暑さで、皆さん体調の方いかがでしょうか。まあきっついですよね、まあ、でもせっかくの夏ですから、家族、友達、カップルで素敵な思い出を作りたいものです。今週はそんな方にぜひおすすめしたい、涼しい室内で迫力のある生演奏とともに、あの名作映画が楽しめるという新しいエンターテインメントをピックアップします。その名もスターウォーズインコンサートジャパンツアー2018。あのスターウォーズの世界が本格的なオーケストラの生演奏と一緒に丸ごと楽しめるというシネマコンサートと呼ばれる新しいエンターテインメントがあるんですが、来週から東京公演がいよいよ始まります。ゲストには東京フィルハーモニー交響楽団事務局の岩崎伊織さん、そしてディスクガレージの小柳輝正さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このようなコンサート、シネマコンサートというそうなんですけれども、これまでも映画の名曲をコンサートで楽しむというのはあったと思います。この番組でもご紹介をしてきたことはあるんですけれども、映画の曲をオーケストラで演奏しますよっていうのはあったんですよね。それとはまた全然違うんですね。
そうですね、
はい、
2015年ぐらいから欧米で、うん、流行ってきたもので、はい、映画を全編ですね、うん、セリフと効果音は入れたままで、
うん、そのままに
音楽を抜いてですね、はい、そこを生演奏で当てるというのがシネマコンサート。
これじゃあオーケストラの人たちがいて、その上にスクリーンがドーンとあって、
はい、
そうです
ね、はい、
それでこう生音でドーンと楽しめるっていう、
はい、もう超ド迫力
ですよね、はい、
スクリーンの大きさもやっぱりホールに合わせてあるので、はいはい、相当大きい600インチぐらいの大スクリーン で、
う
ん、でフルオーケストラでやると。
なるほどね。これこうもう本当に皆様がよく知っている曲だったりすると、
はい、
もう圧倒的なこうなんか伝わり方っていうか、
ね、あんまりこう言っちゃあれなんですけど、うんうん、まあ、スターウォーズってもう誰もが知ってる、
はいはい、
ドア玉から来るんですね、はい、この有名な曲が。
そうですよね、あれがね、
あれが
オープニングクロールっていうんですか、
はい、
これこれこれこれ、
はいはい、
そう
でードーンってくる、もうそこでもうみんなおっと鳥肌が立つ感じですね。
はあ、いやこれ行きたいわいや本当にあの嘘なし、本当行きたいですよ、こう ね、はい、感じたいですよね、はい、
やっぱその生演奏独特の、はい、まあ、映画音楽とまたその映画館で見る、
うんうん、
あとお家で見るような DVD と違った感動が確実にあると、うんうん、
絶対ありますよね、絶対あるって感じですよね、はい、これ、演奏を担当されるのが、音楽を担当されるのが、東京フィルハーモニー交響楽団ということで、
はい、
岩崎さんのところですけれども、
はい、
日本で最も
そうですね、1911年に演奏してますので、はい、もう今年107年目を迎えるんですけれども、はい、
総勢何名がいらっしゃるんですか。
大体、今回みたいなこういうシネマコンサートの時は、はい、舞台上には90人ぐらい、ご一緒させていただいてということですね、はい、
いわゆるなんかミュージカルなんかだとピットがあって
オーケストラピット
下に、はいはい、いらっしゃったりする、そういうのではないんですね、はい、
そうですね、オンステージでオーケストラがきちんと並んでいて、その上にさらにスクリーンがあるっていう感じですね、
はい、じゃあオーケストラ好きな方が、
そうですね、もう見るのもも ちろん、
ね、
そうですね、音楽を見ていただいても、うん、映画を見ていただいてもどちらも楽しめるというような形になっています。
で今回スターウォーズを取り上げるんですけれども、これまでどんな作品があったんでしょうか。
まあ、ゴッドファーザー、
あー、いいですね、
こちらもかなりその業界的にも話題になって、はい、うん、各界の方が結構見にいらっしゃったんですけれども、
いろんな方が、
で、あとバックトゥーザフューチャー、
はい、
あとタイタニック、美女と野獣、
みんなね、
ハリーポッター、
はい、
で今年も再演がありましたけど、はい、ララランド、
あ、もう名曲がいっぱいありますからね、はいはい、ジーンとなるものもね、
はい、
何もこうドーンっていうだけじゃないですもん ね、
そうですね、やっぱり曲が有名な、はい、曲が映画音楽で入ってる作品はやっぱり立ちますね、
はい、ああ、そうですよね、さあそして今回はスターウォーズ、
はい、
さらにジャパンツアーということで何回かおやりになるということですよね。
そうですね、全国、はい、北海道から九州までかなり回りますね、
うんうん、
その中での東京公演が、
はい、
その国際フォーラムホール A という5000人収容できる会場で、なので非常にスクリーンとそのオーケストラの規模とド迫力のステージになると思われます、
うん、いうことはもう間違いないということ ですね。これ昨年10月にこれ日本でもこのスターウォーズはおやりになったんですよね。
はい、あのフォースの覚醒という、
フォースの覚醒という2015年の、
はい
はい、
で今年、はい、4、5、6といわゆる初期3部作、うん、という、まあ、一番人気が高い、
はい、
作品ですね、
はい
はい、
これは新たなる希望、はい、これ1978年これがもう本当にスターボーズの最初だったんですけれども、はい、で帝国の逆襲1980年、はい、ジェダイの帰還1983年というこの初期三部作が今回ということで、はいはい、でもう実はこの一挙三作品上映というのがありまして、
はいはい、
これもう終わっちゃったんです、ね、
そうなんです。オペラシティで7月29日に、
はい、終わったばかりですけど
終わったばかりです、
はい、これもうあのチケットも
即日ソールドアウトですね。
すごいですね、はい、3部作見ると何時間かかったんですか結局。
これ何時間ですかね。
ですね、11時に始まって終わるのが9時半過ぎて、はい、もちろん間に休憩入ってますけども
、もちろんそうですけど、ね、見る方も演奏する方も大変ですよね。
お互いマラソンですけど。
そうですよね。
やっぱりただ先その初期のやっぱり3部作っていうのはファンの方にはとてもやっぱり思い入れが強いものなので、うん、やっぱりそれを3つ一緒に見るっていう機会っていうのはなかなか ね、うん、ないと思うので、しかもオーケストラと一緒にっていう風になると、はい、まあ、もちろん演奏する方も大変ですけど、はい、お客さんも一緒になって、ね、楽しんでいただいたと思いますね、
はい、で、まあ、その、3作一挙っていうのはもう終わってしまったんですけれども、今後あるスターウォーズのものなんですけども、これが8月12日ですかね、一番近いところでは、はい、そうですね、
8月12日、はい、あと9月の1日の土曜日、はい、これが新たなる希望
ということで、新たなる希望というのは、一番最初の、
はい、いわゆるエピソード4と言われているやつですね、
はいはい、そして
9月の2日、うん、これが昼公演夜公演とありまして、はい、昼が、帝国の逆襲、はい、夜がジェダイの帰還、
はい、で先ほどおっしゃったように場所が東京国際フォーラムのホール A ということで、はい、5000人入るところでドーンってドーンっていうものなんだそうです、はい、ねえ、もう名作中の名作であり、もう音楽はもう誰もが知っていると言っても過言ではないので、絶対もうこうブルブルビリビリすごい震えちゃいますよね。きっと映画一本まるまる生のオーケストラと共に楽しめるというシネマコンサートです。この夏ぜひ体験してみてはいかがでしょうか、今週1週間でまだまだ楽しみ方を伺っていきます。ゲストは東京フィルハーモニー交響楽団事務局の岩崎伊織さん、そしてディスクガレージの小柳輝正さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今回は映画スターウォーズの世界が楽しめるということなんですけれども、一体スターウォーズっていくつあったっけ、っていくつ映画があるんだっけっていうぐらい、もう訳が分かんないみたいな、順番がこう違ったり、最初から時系列で 1,2,3,4,5,6 ってやってくれればいいのにとか思いますけど、ちょっとねいろいろありますが、簡単におさらいをしたいと思います。ジョージ・ルーカス監督、ルーカスフィルムによる SF アクション映画ということで、銀河帝国と反乱同盟軍の戦いの物語、ザクッと言えばそういうことですけども、そこにもういろんな固有名詞が出てくるものですから、人の名前もいろいろ出てくるものですから、もうなかなかこう難しいんですが、登場人物はルーク・スカイウォーカー、レイヤ姫、ハンソロ、それからチューバッカ、ダース・ベイダー、 C3PO、 R2D2 などなどなどなど、まだまだいろいろあるんですけれども、日本での最初の公開が1978年ということで、今年でも40年になるんですね、
はい、
最初に公開されたのがエピソード456ということになります。もちろん最初から456とナンバリングされていたわけではなく、その後に、エピソード1とかって言って遡ったものですから、一番最初のは456になるよねっていうことになるわけですけども、でこの456、これが今回のシネマコンサートで上演される作品だということです。そして2015年からレイを主人公とする第3部作エピソード8まで今公開になっています。で現在はスピンオフ作品のハンソロスターウォーズストーリーが公開中ということで、何度説ねー、もう大変だ ね、
いやでもこれだけの世界観のあるものが本当に大河ドラマですよ ね、 ね、
うん、サーガっていうやつですか、いわゆる。
そうですね、でもやっぱりこれだけ大きなストーリーがあるので、うん、それこそもちろんストーリーもそうですけど、音楽もやっぱりすごく雄大な音楽がとても多いんですよ。だ全部がつながってる感じがするので、うんうん、それこそ私たちは、まあ、456っていうのは、まあ、私なんかも、ね、それこそ昔 で、はい、で、はい、本当にライブで見てるのは、1からなので、はい、やっぱりその世界観をパッと見た時に、やっぱり改めて456の凄さとか、うん、音楽の基準なんていうんですか、はい、あの構成の良さとかっていうのはやっぱり改めて見ているので、うんうん、まあ、こういう時に今456を、まあ、まとめて演奏できるというか、公開でこういった形でイベントで皆さんとご一緒できるっていうのはとても嬉しいですね、はい。
そして昨年は2015年の作品スターウォーズフォースの覚醒を上演されたということで、このスタイルでということで、はい、反響はいかがだったんですか、小柳さん。
もう非常にやっぱりスターウォーズファンがこう集まる場として、もうコスプレの方だったり、
うん、
結構のお子さんもいらっしゃってて、非常にロビーからもうすごい盛り上がってます。
どういうコスプレが一番多いんですか？
ストームトルーパーは多いですね。
ストームトルーパーは手に入りやすい、ね、
着やすい
結構ね、今ハロウィンとかでもね、いろんなもうすぐ揃いますから、ネットでね。
あと阿弥陀羅姫もいました、
ね、阿弥陀羅姫、いいですね。これちょっとそういう意味でも楽しめますよね。
楽しみですね、はい、
ね、音楽で盛り上がるシーンっていうの
もうそのやっぱりドア玉から来るんですけど、意外とやっぱり作品見るとですね、結構音鳴ってるんですよ。常に演奏してるイメージなので、非常にだからまあオケの方も相当疲れると思うんですけど、あ、こんなに音楽鳴ってたんだスターウォーズってっていう、でやっぱり馴染みのある曲が多いので、あ、このシーンでこうだよねみたいな、そういう楽しみ方もあります
ね。なるほどね、はい、映画を見ながらそのセリフと効果音は抜いて音楽の部分だとだいぶオーケストラの人休めるなって私は思ってたんですけど
全然逆ですね。やっぱり皆さんがこう流して見てるところはほとんど演奏をしてて、はい、ずっとタラタラタラタラタラって演奏してるとか、はい、やっぱりそういうところはかなり多いので、
だからそういう意味のこう発見というか、はい、気づきみたいなのがあるのも面白いということですよね。で、今回はとにかく原点ともいえる初期3部作の上演ということになりますから、まあ、初心者の方もそうですが、マニアの方ももう本当に安心して楽しめるというのも変ですけども、なんかこうやっぱり、はあ、これこれこれこれみたいな感じがあるでしょうね、
はい
はい、ねえ、このもう冒頭の20世紀フォックスのテーマから生演奏が始まる
んですね。そうですね、ここからやるんだってぐらいのもう完全に再現します、
ね、そうですね、
あ、これですね、
はい、そうですね、
あ、これからやるんだ、
はい、もうこれでね、やっぱ拍手が起きます。
おーって感じが、
これが鳴ると、はい、あ、来た来た来たっていう、まあ、準備運動がね、軽くこう
っていう感じですね、
ここはあくまで準備運動で終わったところで、はい、ダーンってくると、はい、もうこれもう
これこれこれこれ、
ここで鳥肌ですよね。
そうか、軽くジャブがあって、
そうですね、
ダーンだ。
あの海外のプレミア公演もこれあったんですけど、
はいはいはい、
もうお客さんがじゃ中ばっかのシーンだともう拍手しちゃってるんですよ、映画中なんですけど。
へー、
その楽しみ方が全然違うというか、日本の、ね、お客さんも全然好きなシーンで拍手とかしてもらっちゃって、はい、生演奏
なんです、 ですか、応援上映で、
あ、応援上映あります
よね、はい、ここはもうどんなに騒いでもいいのよっていうのはありますけど、うん、海外なんかもう普通にそういうんじゃなくても普通なのにわーって行っちゃうんですよね。
あのこの間別でララランドって、ね、はいはい、シネマコンサートでやったんですけど、はい、あちらジャズなので、やっぱこういいソロとかが来ると、うん、やっぱお客さん拍手打ってるんですよ。それがこう独特のシネマコンサートの世界、は
い、そう、ぜひ拍手していただけるとオーケストラ盛り上がりますから、
ね、本当そうですよ、やる方も気持ちがいいですもんね、はい、この中に埋もれてみたい感じしますもんね、
あの没入感があります
よね、はい、ありますよねきっとね、まあ、映画音楽の巨匠ジョン・ウィリアムスが手掛ける名曲がもう満載ということで、これ何分ぐらいになるんですかね。あ、それぞれ3部作それぞれ違いますので、
はい、はい、だいたい2時間半前後ですね、
うん、あ、
で1回途中で休憩が入ります。
あ、途中休憩が入りますか、はい、まあ、まだ見てないという方も見たことがあるという人もですね、新しい感動体験ができる、まあ、映画の方をね、この機会に見るというのはとっても贅沢な、
そうですね、やっぱり、はい、ぜひ見ていただきたいです ね、 あ、ですね、あのオーケストラを知らない方も映画を知らない方も、はい、どっちもいっぺんに楽しめますので、
そうですよね、はい、スターウォーズインコンサートジャパンツアー2018、明日もまだまだ楽しみ方を伺います。ゲストは東京フィルハーモニー交響楽団事務局の岩崎伊織さん、そしてディスクガレージの小柳輝正さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日改めて東京フィルハーモニー交響楽団についてご紹介をしたいと思います。1911年創立の日本のオーケストラとしては最も長い歴史を持つオーケストラになるということで、今年107
年目ですね、はい、
総勢何名ぐらいいらっしゃるんです
か。まあ、演奏家だけでだいたい140名、はい、今日いるんですけれども、はい、はい、そうですね、はい、
うん、普段はもうじゃあこう何ていうかグループに分かれたりして、
そうですね、はい、いろんなところで各地で演奏しているので、はい、まあ、グループというか、演目に合わせて人を調整したりしているんですけれども、はいはい、
これクラシックだけではなく、
そうですね、通常はもちろんクラシックの演奏で、はい、まあ、定期演奏会と呼ばれるものが、各地でありまして、それ以外にいろんなイベントですとか、うん、オペラ、バレエ、そして、こういったようなシネマコンサートとか、はい、最近ではゲームのコンサートとか、まあ、いろんな形のイベントにご一緒させていただいてます、はい、
これオーケストラの方って、まあ、それぞれの音楽とかそれぞれの規模とかによって違うんですけど、大体1回に何人ぐらいがこう
1回にですね、大体70名から、まあ、90名程度、まあ、もちろんものによって 上演があるんですけれども、はいはい、という形で、まあ、オーケストラっていう形でお伺いすることが多いですね。
じゃあ先ほど140名ぐらいの方がいらっしゃるというと、多いなという気もしましたけども、全然決してもう皆さん結構フルに忙しい感じですよね。
そうですね、もうフルにもう、あの年間でだいたい430回ぐらい公演をやっているので、はい、
うわもうほとんど毎日何かしらやってるような感じですね。
そうですね、いろんなところでご一緒させていただいてます。
これまでのシネマコンサートでも演奏されてきてると思うんですけれども、はい、この演奏する側の楽団員の方はこういうシネマコンサートというのはどういうふうな捉え方をなさってたり、
そうですね、
あるいはこうやってみた感想みたいな、はい、
まあ、あの普段もちろんベートーベンですとかドヴォルザークとかもちろんクラシックの作品が多いんですけれども、はい、まあ、とはいえ皆さん育ってきた環境にはやっぱり映画っていうものはやっぱ欠かせないものとしてあったと思うんですね、はい、でそういった中でやっぱり、まあ、今回やるのスターウォーズですとか、はい、まあ、あの以前にやった、タイタニックですとか、はい、ゴッドファーザーハリーポッターなど、うん、などの作品っていうのはやっぱり皆さん、生活していく中でどっかで通り過ぎて、うんうん、しかもやっぱり音楽をやってるとやっぱり音楽って耳に入るじゃないですか、はいはい、でそれを実際に、まあ、映像と合わせて演奏できるっていうのは、うん、やっぱり彼らにとってはとても、まあ、楽しいというかいい経験になっているようでして、うん、やっぱりその自分が見てきた中で例えば学生の頃デートで見に行ったなんて言ってやっぱりその頃の甘い思い出があったりするとちょっと演奏にもね、はい、こう気合が入っちゃったりなんかもしたりってやっぱり感情が乗るとやっぱりその音楽も豊かになるもんですから、うん、そういったところで言うとあのこういったシネマコンサートでもやっぱり私これやりたいっていう形で演奏する奏者も多いですね、
はい、そうなんですね。これ指揮を担当されるのは今回のスターウォーズのシネマコンサートの指揮を担当されるのはオーストラリア出身のニコラス・バックさんという方なんですね、はい、イケメンですね。これまでもシネマコンサートを結構指揮してらっしゃるんですね。
はい、
ね、そういう方なのでもう慣れていらっしゃるという方なんですけども、はい、ステージにはそうすると総勢今回は何人いらっしゃるんでしょう
か。大体、80から90名ぐらいが、はい、ステージに乗ってますね。
多いですよね。
多いですね、はい、
それだけいろんな多種多様な音が必要であるということですね。
そうですね、はい、まあ、普通のオーケストラにはないような、うん、あの楽器も出てくるので、うん、まあ、そういったものも含めて、うん、演奏するのでやっぱり少し通常よりは多い人数がご一緒してますね。
昨日思ったんですけども、スターウォーズってそんなに音楽あったっけっていうことで、ね、演奏される方は休めるんでしょうと思ったらそうでもないんですよね。
そうですね、常に演奏しているような状況の方がかえって多い感じがします ね。
演奏が実際にこう難しい楽曲とかなんか珍しい楽器なんかもここにでは使われてたりするんですか。
そうですね、あの珍しい楽器っていうのもあるんですけれども、うん、まあ、スターウォーズに関して言えばジョン・ウィリアムズさんっていう方が、はい、やっぱりそのストーリーに、応じていろんな、雰囲気の楽曲を書いてらっしゃるので、うん、やっぱりそこに応じた、特殊な楽器、例えば南米の楽器が出てきたりとか、うん、普段やっぱりオーケストラの中ではなかなか使わないような楽器もいくつか出てくるので、はい、まあ、そういったものを、まあ、演奏するっていう、まあ、大変さというか、はい、楽しさもありますね、
じゃあこれのためにこう、まあ、
そうですね、
取り寄せるのか何なのか分からないけど、
まあ、そういう楽器もあったり、このためにいくつか準備するものもありますね。はい、
なんていう楽器で見てれば分かります。
ですね、まあ、
形
的にちょっと見えづらいので、あのもちろん映像が明るくてオーケストラ少し暗い中でやってるのでなかなか見えづらいんですけども、はい、ただあの音としてはあこの音鳴ってるんだっていうのは絶対にあの感じられると思いますので、それはぜひあのオーケストラもぜひ見ていただいて一緒に楽しんでいただけたら面白いと思いますね、はい、なんていう楽器でしたっけ。まあ、例えばカシシっていうちょっと楽器があるんですけど、まあ、南米の楽器なんですけども、はい、振るような楽器ですね、はい、とかもあるんですけれども、はい、他にもちょっといろいろあるんですけど、
わかりました、カシシ探せるかなこれがカシシの音かみたいな、
そうですね、まあ、あとはちょっと皆さんね、後でこんな楽器だったんだなっていうのを見ていただいたりとか、はい、していただけたらいいかもしれません、はい、
そういう面白さもありますね。
そうですね、
ね、いろんなとこ多面的に楽しめる感じはありますね、はい、
作品によってそのやっぱり演奏が少なかったり、はい、うん、まあ、多かったり、
あ、そうですね、
でこのスターウォーズに関しては非常にボリュームがあるので、
あ、そうなんだ、
あの、まあ映像のスクリーンの大きさも含めてすごい贅沢な、はい、コンサートだと思います。
本当ですね、はい、生のオーケストラで映画が楽しめるという贅沢なシネマコンサート、お子さんの初オーケストラ体験にもこれいいんじゃないかなって、はい、お子さんも結構いらしてるんですよね。
そうです、
なんか
結構いらっしゃってます、
ね、昨日阿弥陀羅姫 の、 あのコスプレでいらっしゃるお子さんもいらっしゃいましたなんてお話しされてましたけど、はい、そうなんだ、これ字幕なんですよね、
はい、そうですね、基本的には字幕なんですが、あのお子様の料金設定もあるので、はい、はい、ぜひご家族で、はい、親子で見に来ていただけると、
3歳未満はダメだけれども、
はい、
あ、それ以上だったらということで、はい、じゃあ小さいお子さんも全然大丈夫ということです。スターウォーズインコンサートジャパンツアー2018、今度の日曜日から始まります。ゲストは東京フィルハーモニー交響楽団事務局の岩崎伊織さん、ディスクガレージの小柳輝正さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週ご紹介しているシネマコンサート、日本でも比較的最近に始まったエンターテインメントということで、まだまだ体験なさってない方も多いと思うんですが、やはり音楽が際立つ作品がシネマコンサートには向いているかなというところはありますよね。もちろんそうですよね。そうですね、はい。これまでどんな映画をピックアップしていらしたんでしょうか、過去には。
まずゴッドファーザー、
はい、これもね、2015年から始められて最初がこれだったんですかね、はい、
そうですね、
はい、初めて開催がゴッドファーザー、はい、ゴッドファーザー自体の最初のゴッドファーザーは1972年の作品ということになりますけれども、ね、はい、
ニーノ・ロータという有名なイタリアの作曲家の方ですね、
はい、は
い、いい曲です ね、
ねえ、もうこのなんかこう黄昏感というかね、
これから始まる激しいドラマ、
哀愁がありますね、
ありますよね、もうなんか泣けちゃいますよね、これだけでなんかね、お酒飲める感じですね。なんかこう硬派な男性の方もいらっしゃったり、
はい、もう
グループで
もう本人になりきってましたね。もうこういう帽子をかぶられて、ダブルのスーツでっていう方も結構いらっしゃいましたね。
あと元首相もいらしたりなんか。
そうですね、小泉首相。
あ、なんかクラシック音楽、
クラシック音楽、そうですね、
はい、お好きみたいで、当団のコンサートにもお越しいただいたこともありますし、はい、
このシネマコンサートじゃなく、
じゃなくて普通の
もうクラシックのコンサートでっていう、はい、はい、まあ、そんなゴッドファーザーから始まって、はい、ハリーポッターシリーズも上演されているんですね。
そうですね、はい、ハリーポッターシリーズだとタイタニック、
はい、
ララランドですね、最近で言うと
ララランドも劣っちゃいますね。ハリーポッターもシリーズで終わりになってたりもするんですか。
ワンツーまでやってますね、うんうんうん、はい、
あ、ハリーポッターと賢者の石、それからハリーポッターと秘密の部屋、はい、
そうですね、
これですね、
これもジョン・ウィリアムスですね。
あ、そうですね、はい、スターウォーズと一緒のジョン・ウィリアムスですね、はい、こういった映画もう本当にジョン・ウィリアムスですよね、映画には。
さすがですね、
こういうさすがですよね。これはなんかお子さんなんかも結構いらっしゃるんですか。
いっぱいいらっしゃいました、コスプレも含め。
そうなんだ、はい、みんないろいろと、
みんな杖持ってマントしてね、
マフラー巻いて、マフラー巻いてスリザリンと
か。そうか、
まあ、そういった楽しみもやっぱりこう、はい、イベントならではの。
そうですね、
ララランドだと、うん、あのロビーにこうポスターとかキービジュアルのパネルを立てて、はい、なんでこう写真撮影ができるようになってるんですよ、
今インスタでね、もう皆さん、
なんで皆さんもワンピースカラフルな、
あの時代の
女子会みたいな感じで来られて写真撮りまくってましたね。
綺麗、なんか綺麗、はい、カラフルさが綺麗、きっと、
楽しそうだなっていう感じ
で。あ、うーん、もうタイタニックなんかあれですからね、もうあの曲が、
あの曲が、
あの曲が、
そうですね、タララが、泣いてましたね、
皆さん泣いてましたね、ほとんどの方が泣いてたんじゃないですかね、もうすすり泣きがすごかった客席から。
音楽消しちゃうぞぐらいの。いやだってあれ本当にあの映画で泣けちゃいますからね、はい、もう映画が泣けちゃう映画ですから、
あれは泣けます、
ね、そこに生のこう音がこう入ってきたらより一層、
はい、
ね、
そうですね、
グズグズですよね。
タイタニック大変でした。
大変でしたか。
今思い出返せばタイタニックは演奏大変でしたね。
演奏大変だったんですか。
演奏大変でしたね。いやもうあの世界観が、うん、まあ、しかもあの映画長いじゃないですか、うんうん、もう本当普通の私たちがやる、まあ、演奏会の、はい、あの譜面ってだいたい多くても12ページとか、まあ、15ページぐらいなんですけど、うんうんうん、もう本当もうなんか辞書みたいなのが来ちゃってこれいつ終わるのみたいなのと、あとやっぱり
譜面台にじゃ乗らないですよね。
もう譜面台が基本は乗らないので、はい、休憩が必ず入ってるんですけど、はいはい、一部と二部で譜面が別なんですよ。でもそれをもうずっと巡っていかなくちゃいけないみたいなので、もう音数も多いですし、しかも、まあ、タイタニックに関しては、まあ、イギリス の、ね、あの雰囲気を出す曲なんかも結構あったの で、
ね、
アイリッシュな、
はい、そう音楽だったりとか、みんなでダンスしたりする
とか、そうですね、ああいう音楽とか含め、あと最後のもう有名な弦楽四重奏がこれから沈むところでっていうのがあったりとか、ね、そうなんですよ、そういうとこ含めて、
まあ、かなりそれもこう実際の生
の、そうですね、はい、そうです、そうです、
素敵、
もうとっても、まあ、とても良かったですけど、とても大変でしたね。今思い出すわ。
演奏する方たちはもう本当大変なんですね。
そうですね、
なんかいいですね、このイベントは。
いや素晴らしいんです。
なんか
ぜひ
本当に
ぜひお越しください。
まだ2015年から始まったばかりなので、はい、まだね浅いイベントですから、 そんなに知らない方もまだたくさんいらっしゃると思うんですけど、
まあ、今までの映画のコンサートって、まあ、いろんな映画の一番いいテーマ音楽だけをやって、うん、はい、映像とかはないっていうのが、うん、まあ、オーケ ストラなんかは普通だったんですけれども、最近これはやっぱり一作を全部オーケストラとともに聴いていただけるっていうのは、はい、まあ、とてもスペシャルなことなんですけれども、なかなかこう、あ、そういうもんなんだっていうのが分かりづらいところがあったりして、うん、ね、ちょっとまだ皆さん浸透してないかもしれないんですけれども、うんうん、もうぜひ聴いていただきたいのと、やっぱりこういうふうに選ばれる作品ってもうほとんど決まってまして、はい、でそれは何かっていうと、音楽に絶対的な魅力がない作品はもうほぼできないんですよ。なので、まあ、そういう意味でも、もう自信を持ってこういうふうにイベントとしてあるものは、うん、もうご推薦できるものなので、うん、ぜひですねお越しいただいて、もう映画はもちろんですけど、音楽とオーケストラと、はい、そしてそういう雰囲気を味わってもらいたいです ね、
ですね。あと、もっとコスプレで行こう、コスプレで行こう、ね、みたいなことをこう浸透させると、より一層、
いいと思います。
華やぎ感がね、いい、
特にね、スターウォーズなんかそうですね。
そうそうそうそう、そうです、そうです、スターウォーズなんです、今回はいろいろ過去を探ってきましたけれども、遡ってまいりましたけれども、スターウォーズなんですよ、
はい、
ね、
はい、
しかもあの初期の三部作ですから、
はい、一番人気がある、
はい、ね、
はい、
もう女性は全員レイヤ姫で行こう決めた、みんなそうしよう、
そうですね、
ね、はい、ということで、後で後悔しないようにぜひ楽しんでください。スターウォーズインコンサートジャパンツアー2018、ゲストは東京フィルハーモニー交響楽団事務局の岩崎伊織さん、そしてディスクガレージの小柳照正さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、1週間ご紹介してきましたが、改めておさらいをしたいと思います。今回はワールドツアーでも人気のスターウォーズシリーズの原点、新たなる希望、これが1978年の作品、帝国の逆襲1980年、ジェダイの帰還1983年というこの初期3部作を開催することになってなりました。というか、もう一挙はもうやっちゃったんですけど、一挙三部作っていうのはもうやっちゃったんですけども、今後あるのはスケジュール的には8月12日9月1日が新たなる希望という最初の作品ですね。そして9月2日が、これが1時の回が、はい、帝国の逆襲、
はい、
そして、同じく9月2日の夕方6時の回がジェダイの帰還ということで三部作になります、
はい、
場所は東京国際フォーラムホール A にてと、はい、5000人規模でしたっけね、
はい
ドーンと大きなスクリーンですよ、
はい、
そこの映画上映でセリフや効果音はそのままに、劇中に流れる音楽を東京フィルハーモニー交響楽団による生演奏で聴くことができるという贅沢さです。もう今までも、まあ、見た方は今までも感動したんだけど、もっと感動することはもうこれは間違いないし、
間違いない、
初めて見た方はうわーっていう驚きがきっとあると思います、
はい、
まあ、今回夏休み中ですのでね、
そうですね、
はい、家族で楽しんでいただきたいというと、あ、まあ、9月になっちゃってるところもありますけれども、
はい、
はい、家族で楽しんでほしいということで、子ども料金も設定されているようですね。
そうですね、
はい、
まあ、S 席大人が9800円、子どもは4800円です、うん、で A 席が大人は7800円で子どもは3800円、
はい、
まあ、3歳未満はちょっと入場できないんですけれども、うん、まあ、子ども料金の設定としては3歳以上小学生以下というところになってます、はい、
あ、なるほどなるほど、はい、まあ、子どもさんも楽しめますよということで、はい、ね、初めてこうその最初の、ね、スターウォーズを見るっていうお子さんも多いと思いますので、
そうですね、まあ、それに対してはもう本当にまさにこの456、うん、初期3部作から見ていただきたいというところと、はい、やっぱりそのエピソード4と一番最初の作品は非常にクオリティが、うん、音楽の入れ方も含め、
うん、
高いので、はい、まあ、英語の勉強も含めてですけど ね、
そうですね、
まあ、ちょっと字幕なんですが、
はい、
ぜひ親子で楽しんでいただいて、
まあ、多少の漢字が分かんなくても、ね、そういうあの小難しいあれじゃないので、うん、あの
全然問題ないかと思います。
ストーリーはそんなに、ね、はい、複雑じゃないんで、
ね、いろんなあの出てきます、人間だけじゃなくいろんな、ね、出てきて、はい、それを楽しめるということもありますし、
はい、
そしてこう初めて の、 そのスターウォーズというお子さんもいれば、その初めてオーケストラの演奏を
そうです、ね、
こういうところでから初めて、はい、っていうお子さんも、ね、
そうですね、いいですね、やっぱりオーケストラあんまり聞いたことがない方でも、うん、やっぱりまず楽しんでいただけるイベントとしては最適なんじゃないかと思います ね、はい、
ぜひでございます、さらに開演前会場ではいろんなお楽しみがあるんだそうです。はい、
はい、あの、まあ、ロビーで、
うん、
また別でちょっとしたミニコンサートみたいなものもありますし、
はい、
まあ、当然その写真撮影イベントならではの、
はい、
まあ、きっとコスプレの方もいっぱいいらしていただくと思うので、うん、はい、まあ、スタンプラリーであったり、まあ、うん、サントラ CD、DVD いろいろ 記念の販売物もいっぱいありますね、
うん、はい、
はい、
ロビーコンサートの、ね、やっぱりあの東京フィルハーモニー交響楽団の方がおやりになるんですか。
そうですね、今ちょっと、はい、あの調整をしているところなんですけれども、はいはい、まあ、ぜひその、まあ、コンサートが始まる前の、はい、にちょっと楽しんでいただけるような何かと思ってます。
写真撮影スポットというのもじゃあスターウォーズにちなんだ。
そうですね、はい、何かしら
あって、はい、そこで皆さん撮っていただく。だからやっぱり絶対これはもうコスプレなんですよ。
でくるとより楽しめる、
より楽しめるよ、はい、ということなんですよね。何で来られます、この様
子。仕事なんで。
あ、そうですね、
裏方なんで。
ストームトルーパーで来ちゃったよって言ったらやっぱまずいですよね。
まあでもいらっしゃると思います。ストームトルーパーが一番。
あ、いや、やっぱストームトルーパーでいらっしゃる方が多いんですか。
多いです。
あ、このスターウォーズで聴ける音楽の魅力っていうと、はい、岩崎さん。
そうですね、スターウォーズ、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、456っていうのに始まり123、そして今78まで来てるんですけれども、全ての、映画に共通してテーマというものが使われてまして、そのテーマ以外にも例えばレイヤ姫とか、うん、ルークとか、皆さんその出演者に対するメロディーが実はあるんですね。例えばダース・ベイダーには帝国軍のテーマというしっかりした曲がありますし、はいはい、
あ、おなじみのやつですか。
おなじみのダーンダーンダーンダーンダーンダーンってやつですね。はい、そういう曲が実は、あちこちに散りばめられている。で、この、楽曲の良さがやっぱりジョン・ウィリアムスがこう作って、しかも456123778と来てるやっぱり魅力でもあると思うんですよね、音楽的には。うそういうテーマをいろいろ気にしながら聞くと、あ、実はここに流れてる音楽はこれだっていうと、レイヤ姫が出てきたりとかっていうのがすごく印象的に使われてるシーンがたくさんあります。エピソード8っていうのが一番そのルークが最後に出てくるシーンですけども、そこがすっごい出てくるんですよ、そのテーマ。もう必ずそれがあると彼が出てくるっていうシーンだったりするので、もちろんレイヤが最後に最初のシーンですかね、ちょっと危機になるところもあのレイヤ姫のテーマ流れたりっていうのが、とってもそれがただ1からその78年にできた
1から
全部がつながってるっていうのが楽曲の一番の魅力なところなんですよね。
この8っていうのは最新作ですから、
最新作です
それを覚えてらっしゃ、ね、耳馴染んでる方は、あの曲がやっぱりここにも40年前からすでにこうあって、
そのあったものをどんどん変化をしながら、うん、でもちゃんとつながっているっていう、その彼らの人生観とそしてストーリー性がすごくよくできている映画だと思うんですよね、はい、そこも含めてぜひ音楽は楽しんでいただきたいですね。
本当ですね、楽しめます、はい、これも なんかもう絶対楽しめますね。もうすごいですね。さあ、いよいよあさって日曜日から東京公演が始まります、スターウォーズインコンサートジャパンツアー2018。ゲストは東京フィルハーモニー交響楽団事務局の岩崎伊織さん、ディスクガレージの小柳照正さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。